皆さん、新年明けましておめでとうございます。2023年の最初の川野ゆまの豆トークですね。まあ最初の放送というところで、やっぱりね、まあありきたりですけども、今年の抱負、目標というか、そんなところをね、話していこうかなと思っております。まあ、なんだかんだやっぱりこう、その年1年間、まあ1年じゃなくてもいいんですけど、ある程度こう目標と意思とこんなことやっていくぞっていうのがあった方が自分自身頑張れるし結果出せるし、あと振り返った時にまあいいかなっていうところで、皆さんもぜひね、まあみんなよくやる言いますけども、抱負というか目標というか立てるといいと思います。で、僕はですね、まあ去年が結構移り変わりステップアップの年だったのかなっていうふうに思います。焙煎量が限界になり、まあ店舗からウェブ販売っていうところに結構シフトして、まあ目をたくさん焙煎していくための土壌ができたと。で、新焙煎所のための準備を、まあ去年は結構進めて、いろいろと準備が整ったっていうところで、年を越したわけなんですが。まあ今年はそういう意味だと、まず大きい焙煎所を作ると。で、まあどうですかね、結構これからの日本のコーヒーシーン考えると、2023年、2024年ぐらいは大きく動くと思っていて、まあ、っていうのは、最初は、まあ、コンビニコーヒー、缶コーヒーっていうところで、スペシャリティじゃないコーヒーが多かった。チェーン店のコーヒーとか、そういう大手のコーヒーに対してのカウンターカルチャーとして、スペシャリティコーヒーとかが生まれてきて、いやいや、コーヒーはこんな個性があるんだよっていうところを伝えていったと。だんだんそれが、まあ、なんかこう、量のラインと質のライン、まあ、量の、両サイド、質の方のサイドがあったとしたら、最初量の方のサイドにこう文化があって、そこから一気に質の方にまあスペシャリティが出てきて、こうプレイヤーは振っていったと。だから結構最初のアサリのコーヒーとかシングルオリジンが出てきた時って、めっちゃフレーバー強くというか個性強く焙煎することが多かったんですけど、多かったと思うんですけど、だんだんだんだん最近になってくると、まあそういった最初尖ってたロースターもある程度丸みを帯びてきて、じんわりと優しく、まあ買い続けてもらえるっていうことが結局大事なんで、買い続けてもらえるようなコーヒーになっていって、まあ量側に、量に耐えられるというか、量にも対応できるようなスペシャリティコーヒーが、まあ増えてきて、今だから一気にカウンターカルチャーで質、個性みたいなところにバーンって振り切ったところから、また、それがじわじわみんな馴染み始めてるっていう状態だと思うんですよ。で、そこでもっと量の方に行くようなお店が、まあ今後出ていくんじゃないか、かなと、僕らも作りたいなと思ってるんですけど、まあそれが前も話したかもしれないですけど、メルボルンのパトリシアみたいに、こう、バッチブリューって機械抽出のコーヒーで、まあ価格も比較的抑えて、オーダーしてもらったら、バンバンすぐ出せるっていう、もうスピードのあるオペレーションで、本当に気軽に、あんまり豆のこと語らずに、でもそれでも美味しく楽しんでもらえる。美味しいコーヒーがより広まるというか、気軽になるというか、そんな接点が、多分、うん、僕らもやりたいけど、僕らがやらなくてもそういう風な出し方をみんなチャレンジしていくと思うんですよね。まあ、こだわりのスペシャルティコーヒーロースターと、あとは自販機の間みたいな。クオリティはこだわりのスペシャルティコーヒーロースターだけど、スピードは、まあ本当に、なんて言うんだろうな、チェーン店とか自販機とか持ち帰りのボトルでなんか予約できるショップとかあったじゃないですか、トゥーゴーの。そういうのに、寄ったようなスピード感で出てくるようなお店が増えてきたりと。まあそういう意味で僕らも今やってる方向性は間違いじゃないのかなと思って、今年の目標としての、まあ焙煎量増やして、まあ目を皆さんのところにたくさん届ける、そしてたくさん買い付けるっていうのが、まあまあ大きな抱負かなと思ったりしています。で、あとはインドネシアのバリ島でコーヒー作ってるのも、今年大きく生産量ちゃんと増やして、前はね、まあ企業の買い占めがあったりとか、ちょっと左天候不順でちょっと量が確保できなかったりってのがあったんですけど、僕らのお店でも扱えるように、まあ自分たちが農園やってるコーヒーをちゃんと美味しくたくさん作って持ってきて伝えるとか、農園ツアーも やりたいしみたいな、まあ結構活動の幅は増やしていけるかなと思ったりもしています。で、まあそんな中でどうですかね、多分二極化すると思ってて、日本のコーヒー文化、一個はすごいカジュアルに寄った店、あともう一個はすごいプロフェッショナルに寄った店。だから、低単価、高アクセス、量出すっていうのと、高単価、まあアクセスはまあ言い悪いは別として、 量よりかは、その一個一個の違いの体験の質というか、違いにフォーカスする。っていうとこで、まあ、一杯500円、600円で小さくローストするってよりかは、まあ、そのお店も全然あると思うし、出てくると思うし、増えていくかもしれないですけど、どっちかというと、一杯500円を切るようなスペシャリティコーヒーと、一杯1000円を超えるようなスペシャリティコーヒーっていうのが、なんかここに寄っていくような気もしてたりもします。で、その間を行くなら、一杯500円じゃなく600円、700円っていう風にじわじわと多分、上げていくべきだと思うんですよね。まあ、これは僕の主観も入ってるかもしれないけど、でも、せっかくそういう美味しいコーヒー作っていい体験を作るんだったら、まあ、それなりの値段をいただくっていう流れになっていくのかな。特にハンドドリップだったら。エスプレッソ、ラテとかね、まあ、その辺だったら気軽な値段でいいと思うんですけど、だからそれだったら気軽な方に寄せるか。みたいな、まあ、この、どっちかに、脂質と量、どっちかに振り切るようなブランディングのお店が今後増えていくんじゃないかなと勝手に予想してて、僕らまあどっちもやりたいなって気持ちなんですけど、どっちかやるとしたら量の方かな。量があることで質が上がると僕は思ってて、まあこれはね、コーヒーの商売自体規模の経済なんで、たくさんまとめて仕入れる方が輸入コストが下がり薄まりで、よりまあ気軽な価格でコーヒーが提供できたり、よりまあ高い値段のコーヒーだってもより仕入れることができて質が上がったりとか、あとはまあ試行回数が増えることで抽出もね、まあ1日に10人お客さん来るっていうのに気合い入れてドリップするよりかは1日1000人お客さん来て、その1000回調整、まあハンドドリップじゃなくてバッチブリだったら、まあ1000回じゃなくて1回に10杯ずつかもしれないから100回かもしれないけど、でもその何回も調整してコーヒーを出すっていうことの試行回数が増えれば増えるほど絶対に抽出も突き詰められるし、サービスの質も良くなっていくし、バリスタも動きが慣れてくるしっていうところで、まあ仕入れの面でも抽出サービス提供の面でも、まあ量があることで質が上がるって僕は思っていて、これからのコーヒーはそっちのフェーズかなと思ってるんですよね。このコーヒーを仕入れることで、質を上げていこう、質にフォーカスしていこう、今までのこういうコーヒーじゃなくてこういうコーヒーを仕入れるんだっていう、質、量から質へシフトするっていうところから、質は十分高まっていって、それを量も伴わせることでさらに質をこれまで以上に、これまでなかったレベルに上げていくっていうことが、まあ、今後求められるのかな。まあそういう意味では僕らも、スーパーマイクロロースターからただのマイクロロースターに、量も上げていきたい。まあ少なくとも、年間でフルコンテナで豆をどんどん仕入れて出していくぐらいには上げていかないと、なんかそういった新しい、本当に質が高いコーヒーを気軽に、僕らも高い試行回数で出すっていうことが、まあできなければあんまりこう、なんていうんですかね、ロースターとして成熟できないと思ってますし、一方で文化としても、まあもっと美味しいコーヒーのアクセス、美味しいコーヒーの体験が気軽になってほしいなと思っているんで、まあそんな未来を描きつつ、僕らはまあたくさん美味しいコーヒーを出すっていうことを今年の抱負にしたいなと思ってます。皆さんはまあコーヒー関係なく、仕事でも日常でもプライベートでもどんな抱負を持っていますかね。一度考えてみて、これから、今こんな流れだし、自分はこんな強み持ってるし、こんなことやりたいし、今こんなこと興味持ってて、こんな流れだから、これやってみようみたいな。ね、できると、ちょっとこう、自分のモチベも上がったり、目標が定まっていいんじゃないかなと思って。それで今日は話してみたというところです。というわけで、今年も豆トークたくさん話していきますし、基本週1投稿でやっていきますので、引き続き聞いていただけたら嬉しいなと思います。今年もよろしくお願いいたします。